時刻は1時30分を回りました。代わってはゲストコーナーです。この時間は一般財団法人三原文化芸術財団三原市芸術文化センターポポロ事業企画グループの佐藤玲奈さんをお迎えしています。佐藤さんよろしくお願いします。
お願いします。
もうあのポポロは秋は公演が目白押し、
目白押しですね。
ものすごい忙しいんじゃないですか。
ありがたい忙しさですよね。本当にたくさんのお客様がいらっしゃるかと思うので、はい、皆さんぜひぜひお越しくださいという気持ちですね。
はい、そんな中で今日は、はい、この公演をご紹介いただきます。10月25日土曜、マルティン・ガルシア・ガルシアピアノリサイタル、こちらをご紹介いただきますが、このマルティン・ガルシア・ガルシアさんってどういった経歴のピアニストさんなんでしょうか。
はい、ガルシア・ガルシアさんは、スペイン出身のピアニストでいらっしゃいまして、2021年にですね国際コンクールで優勝、また上位入賞を果たしていらっしゃい、でそこから活躍の場がさらに広がっていらっしゃいます。で、最近、日本での活躍と言いますと、NHK 交響楽団だったり、はい、読売交響楽団、東京フィルさんだったり神奈川フィルさんとの共演も目覚まし新しいですね。で、2024年から2025年のシーズンが、6度目の日本ツアーとなりまして、合計で2万5千人の観客が集まった人気ピアニストさんでいらっしゃいます。
はい、ね、日本でも人気が あるとということですが、はいはい、知られるようになったきっかけって何かあったんですか。
実はですね、今年の2月に街角ピアノを演奏する番組に実は出演されて、でそこでちょっと知ってくださった方もいるかと思うんですけども、はい、それよりも前にですね、日本にで取り上げられることがございまして、先ほどちょっと触れましたが2021年に開催したショパン国際ピアノコンクールで第3位と最優秀協奏曲特別賞を受賞したことがきっかけになりました。で、やっぱり日本を好きでいらっしゃって、日本から の SNS の発信とかもあるので、そういったのを見てより日本にも親しみがあるピアニストになっていったんじゃないかなというところも感じますね。
はい、なんか日本すごい大好きって言ってくださってるそうですね。
そうなんです。
で先ほどお話しされてましたショパンコンクール、これもなんかもうね皆さんご存知だと思いますが、どんな内容の、すごいコンクールだっていうのは分かるんですが、どんな内容のコンクールなんでしょうか。
このコンクール4年に一度作曲家のショパンの母国であるポーランドで開催されるピアノ部門だけのコンクールで、課題曲が予選からファイナルまで全てショパン作品のみを演奏するのが特徴になっています。歴史ある難易度の高いコンクール、国際コンクール他にもあるんですけども、このコンクール群を抜いて注目が高くてですね、世界的に活躍するプロになるための登竜門となるコンクールとして知られています。でまたガルシアさんが受賞された2021年の年なんですけども、人気ピアニストの角野隼斗さんが出場されていたことで、オンラインで のご視聴になられた方も結構多かったんじゃないかと思います。はい、また人気ピアニストの反田恭平さんと小林愛美さんも、受賞されたので、この年、日本でかなり報道がありまして、でインタビューなどで、そのガルシアさんなどもご覧になられた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でちなみにコンクール公式 YouTube アカウントございまして、で配信もされてて、で視聴が、今年も実は開催都市で見れるんですけども、2021年の演奏も映像残っておりますので、ガルシアさんの演奏も視聴できますので、気になる方ぜひご覧になってみてください。
そうですね。はい、そんなガルシアさん、今回のリサイタルどういった曲を演奏されるんですか。
先ほどご紹介したショパンコンクールでのショパンの演奏ももちろんありまして、 で今回はそのショパンの作品と一緒に同じくフランスで活躍したフランツ・リストのこの2人の作品を取り上げたリサイタルになります。
はい、
まあ、クラシックではこの2人の作品特に人気が高くて、まあ、有名な楽曲が多いので、うん、例えばショパンだったら幻想即興曲だったり、うん、リストだったらラ・カンパネラっていう作品は聞いたことある方も多いのかなというふうに思うんですけども、まあ、今回はショパン作品からバラード、マズルカ、スケルツォで、リスト作品からは3曲演奏予定してますが、まあ、その他ロタン調、まあ、約30分の対局も含まれてますので、まあ、今回その2人の作曲家の持ち味存分に楽しめるような内容になってるかと思います。
はい、聞きどころっていうのはどこになりますか？
聞きどころ、そうですね、まあ、この曲っていうのもあるんですけども、うん、ガルシアさん自身がですね、今回実はポポロの発行している情報誌に掲載させていただくためにインタビューをしたんですけども、その時に、まあ、ガルシアさんはコンサートのプログラム、こう選曲される時は演奏会全体をこう物語として捉えて、うん、もうプログラム全体がハイライトだっていう風に考えていらっしゃるそうなので、なのでこう全曲を通してその曲と曲の組み合わせとかをこう楽しみいただけたらいいのかなというふうに思います。
はい、ね、ガルシアさんってインタビューに答えてくださったっていうことですけど、
はいはい、
なんかすごいチャーミングな方ですよね。
そうなんですよ、なんかすごい人柄もなんかこう愛嬌があると言っていいのかな、うん、なんか可愛らしくてですね、ついついこうなんかファンになってしまうというか応援したくなっちゃうような、そういう人柄の魅力っていうのもあるので、そういったとこもね、なんていうんですかね、いいところっていうか、
そうですね、
推しポイントといいますか、
人を含めてこのね、
そうなんですよ、
ピアニストのこの人物も含めて演奏、はい、もうこの最初から最後までがもうね、
そうですね、
聞きどころっていうところですね、はい、笑顔もすごいね、はい、素敵な方ですね。
可愛らしいですね。
はい、ね、クラシックコンサートってね、なかなかちょっとこうまあ敷居が高いなっていうかね、うん、今まであんまりちょっと行ったことないんだけどっていう方もぜひ楽しんでほしいなと思うんですが、なんかこう楽しみ方のコツみたいなのがあったりしますか？
そうですね、まあ、例えば、まあ、皆さんポップスとかだと、まあ、よく聞かれると思うんですけど、うんうん、まあ、そういったライブに行こうと思ったり、まあ、そういったコンサート行こうと思ったら、多分そのアーティストの曲を何度も聞いてから、でそこから実際聴いてみたいと思って会場に行くっていう流れかなと思うんですけど、うん、まあ、クラシックでも同じ で、
うん、
で例えばガルシアさんの演奏をこうアーカイブで聴いてみたりとか、うんうん、あとはプログラムの選曲されている曲を、まあ、違う演奏者でもいいので事前に聴いてみて、例えばこの曲好きだなとか、どんな風に弾いてるのか、実際に弾いてる様子見たいなっていう曲が見つかるかもしれませんし、まあ、あと純粋に聴いたことあるとこう、あ、聞きながら、あ、これは知ってるなっていう風に思える箇所もあると思うので、
う、
まあ、初めてそういった場所にお越しいただくとか、慣れない雰囲気の中で聞くってなったら、そういった風にこう事前に聞いておくと安心できる気もしますし、
うーん、
で、まあ、いい音楽、まあ、ジャンルを超えて素晴らしいものであるっていう風にガルシアさん実はインタビューでもお答えくださってるので、
はい、
まあ、ぜひクラシックという言葉、固定概念にとらわれないで音楽の一つとして会場でぜひ体験いただけたらなというふうに思います。
はい、先ほどもね、ガルシアさんの魅力についてちょっとお話しいただいたんですが、まあ、今回佐藤さん担当されてるということなんですが、はい、最後にちょっとこの魅力を、
はい、
ご紹介いただけますか？
はい、私も実はガルシアさんの演奏初めて聞いたのもショパンコンクール の予選の時 でその時に、まあ、画面越しにこう映像見ながらですね、まあ、演奏の素晴らしさもちろんなんですけど、こう心から本当にこうピアノが好きで演奏することを楽しんでいるっていうのがこう見ていてすごく伝わってきて、その印象が私はとっても強く残っているんですね。なので、まあ、例えば私と同じように今までオンラインで演奏をご覧になってた方っていうのも多くいらっしゃると思うんですけれども、まあ、息遣いとか、まあ、その会場での雰囲気も味わえるのが、まあ、生の演奏でこう聞く魅力の一つなので、ぜひこの機会にですね、会場で多くのお客様にガルシアさんの演奏を体感していただけたらなというふうに思っています。
はい、だこのね、チケットプレゼントを FMO の道にね、いただいています2組4名様に、
はい、
はい、ありがとうございます、ね、公演の詳細情報を最後にお伝えいただいてもよろしいですか？
はい、 2025年10月25日土曜日、三原市芸術文化センターポポロで開催いたします。マルティン・ガルシア・ガルシアピアノリサイタルです。チケットの発売は、ポポロ、ポポロオンライン E プラスローソンチケットで行っています。ぜひ皆さん足を運びください。
はい、ぜひガルシアさんにね会いに行って演奏も楽しんでいただければと思います。はい、はい、今日は一般財団法人三原文化芸術財団三原市芸術文化センターポポロ事業企画グループの佐藤玲奈さんに、マルティン・ガルシア・ガルシアさんのね、ピアノリサイタルについてご紹介をいただきました。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。